3月26日日曜日、時刻は午後2時を回りました。皆さんこんにちは、七子ウィークエンドプラス。今日は東舞鶴駅の近くにありますショッピングセンターラポール1階のセントラルコート FM 舞鶴サテライトスタジオからのオンエアとなっております。今日はね、なんとね、エールでは月末感謝デーということでポイントが3倍になるということなので、とてもたくさんの皆さんにねお越しいただいておりますし、また年度末、そして新しい年度を迎えていろいろな準備に奔走しているお父様お母様方、そして若者たち、おじいちゃんおばあちゃんたち、いろんな方がいらっしゃいます。まあでもね、今日はね3倍やからね、たくさんお買い物をしているんじゃないかななんて思っています。ここからの放送は私坂根美智子がお送りいたします。この時間はショッピングセンターラポールの提供でお送りいたします。七子ウィークエンドプラス、今日はショッピングセンターラポール1階のサテライトスタジオからオンエアをいたしております。今日はね、たくさんのゲストの方にお越しいただいているんですけどもね、舞鶴引き上げ記念館、まあ、舞鶴といえばというところなんですけども、こちらの方で今年度語り部の養成講座が行われまして、それに受講された皆さん、そしていろいろな、ね、情報を持っている皆さんにお集まりいただきました。それではご紹介いたします。まずこの舞鶴引き上げ記念館語り部養成講座を受講した藤原春さん、こんにちは、
はい、こんにちは。
そして谷口きなさん、こんにちは、
こんにちは。
そして若原中学校のかっこいい生徒会長の西野聡真くん、
はい、
こんにちは、
こんにちは。
そしてね、校長先生まで駆けつけてくださいました、校長の亀井正幸先生、
こんにちは、
はい、こんにちは、よろしくお願いします。そして生徒会担当の山下忠先生です、
こんにちは、
こんにちは。たくさん集まっていただいたんですけどもね、これから何が起こるかワクワクドキドキというような感じで、私もいるんですけども、さてそれではね、せっかく生徒会長をお越しいただきましたので、若浦中学についていろいろとお話しいただけますでしょうか。
はい、若浦中学校は他の学校に比べると生徒の人数は少ないんですが、うん、その分クラスや学年だけでなく多学年での交流も増やしています。
はい、何人くらいなんですか。
1、2年生だけで90人くらいになります。
うーん、はい、
はい、でなのでとても仲のいい学校です。うん、今の生徒会では先生でなく生徒が積極的に学校を作ろうとして、うん、生徒の意見を取り入れた活動もしています。
あ、素晴らしいですね。なんか意見取り入れられたことってありますか。
はい、
どんなこと。
生徒だけで作った代表者会議っていうものがありまして、
はい、
それで各専門委員会っていうものから意見を出して学校を作ったりしています。
いや、なんか大人みたい。そうなんですね、すごいな。そして若浦中学校はボランティアも盛んなんですよね。
はい、若浦中学校では引き上げ記念館のイベントや学校の平和学習などで引き上げの紙芝居を読み聞かせするようなボランティア活動をしています。
はい、で読み聞かせということでどんなところに行ったりするんですかね。
引き上げ記念館とか、うん、まあ、学校でもしたりします。
文化祭みたいな時にもするんですか。
はい、
ということでね、今日2人、先日の、講座にね受講された語り部養成講座を受講されたお二人にもお越しいただいたんですけども、藤原さんと谷口さん、
はい、
はい、普段はあの語り部の会ではなく、そういったなんかこう何、読み聞かせもしたりしてるんですか。
はい、あの、うん、紙芝居ボランティアっていうのがあって、
はい、
それに入ってでいろんな人に紙芝居を してその引き上げについて知ってもらっています。
はい、引き上げについて、まあ、あのいろいろと ね、講座を受けられたのでたくさんご存知かとは思うんですけども、今回引き上げのそのあれを、ね、講座を受けられたの一番大きな理由というのを一言だけ教えてもらっていいですか。
元から文化などに興味があったんですが、その若い人たちにもっと引き上げの手術を伝えていければなと思って。
なるほど。そしてその紙芝居というのがその引き上げに関する紙芝居なんですよね。
はい、
はい。で今日は皆さんにもちょっとね、紙芝居はこうラジオなので見えないんですけども、その紙芝居あるというふうに仮定して聞いていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
今日は若林中学校で道徳の資料として使っている七夕の日にを先生と一緒に読ませていただきます。この物語はシベリア抑留者の体験をもとに舞鶴市教育委員会が作った物語です。学校ではこれに絵や写真を使った紙芝居として発表しています。最後には歌も入ります。では始めたいと思います。よろしくお願いします。
七夕の日に
舞鶴引き上げ記念館の横の緩やかな坂道を祖父の車椅子を押しながら登っていくと、引き上げ記念公園に着く。雲一つない晴天の中に舞鶴湾が姿を現した。おじいちゃん、ほら舞鶴の海だよ。おじいちゃんがもう一度行ってみたいと口癖のように言ってた舞鶴の海だよ。祖父は一言も話さない。目の前に広がる風景、舞鶴の海を確かめるようにじっと見つめている。
おじいちゃんとご一緒ですか。
傍らで公園の掃除をされている方から声をかけられた。はい、おじいちゃんがどうしても舞鶴行きたいっていうもので。
どちらから。
横浜から来ました。
それは遠いところから。おじいちゃん高校ができますね。
幼い時から何回もおじいちゃんから同じ話を聞かされた。最後に聞いたのはいつだっただろうか。私が社会人になりたての頃だったような気がする。
おじいちゃんはね、この前の戦争が終わった時には今の中国にいたんだ。その後シベリアというところに連れて行かれて3年間そこで過ごしたよ。シベリアというところは冬は毎日のように気温がマイナス30度を下回るくらい、日本では想像できないくらいとてもとても寒いところでね。収容所という粗末な小屋のような建物に入れられて、来る日も来る日も森林の伐採や鉄道を作る作業をさせられていたんだよ。日本は戦争に負けたから言うことを聞くしかなかったんだ。食事はスープとパンが一切れだけ。一日の食事がたったそれだけだよ。栄養失調には病気になって周りの日本人の仲間が次から次へと死んでいった。後から聞いた話だけど1年間に6万人もの日本人が亡くなったそうだ。おじいちゃんが仕事をさせられている時も寝る時も毎日思っていたことは、明日死ぬのは自分かもしれないということばかり。日本に帰りたいなと日本のことを思わない日は一日もなかった。辛いことばかりだったけど、周りの仲間と異国の丘という歌を歌ってな、お互い励ましたものだ。運が良かったかもしれないな。日本へ帰れると聞かされてこれほど嬉しいことはなかったよ。引き上げ船という船に乗せてもらって何日もかかってようやくやっとの思いで着いたのが舞鶴という港でね。忘れもしない昭和24年の7月7日、ちょうど七夕の日だったよ。その時は生きて日本に帰れたと思うだけで本当に満足だった。初めての舞鶴だったけど、舞鶴でのことは今でも忘れようにも忘れることができないね。引き上げ船から降りると舞鶴の人たちがそれはそれは歓迎してくれてね。船が着いた桟橋まで迎えに来てくれた舞鶴の人たちが何百人といて、口々にお帰りなさいとかご苦労様でしたと声をかけてくれた。 あったかいお茶でもてなししてもらってシベリアに行った時のあの寒さを思い出すと本当にありがとうという気持ちになったよ。舞鶴の小学校の子どもたちが作文を読んでくれたり踊りを踊ってくれたり歓迎の行事をしてくれたりしてね、本当に可愛かったね。舞鶴の人たちの温かさに感激して自分のふるさとに帰らずそのまま舞鶴に住むことにした人もたくさんいたんだ。おじいちゃんは舞鶴を後にして生まれ故郷の横浜へ帰ることにしたけど、列車が東舞鶴の駅を出るときは本当にびっくりした。舞鶴の婦人たちの方があったかいお茶を振る舞ってくれただけでもありがたいのに、列車に乗っている人たち一人一人にふかしたお芋を配ってくれてね。後で聞いた話だけど、あの頃は戦後も間もない頃で舞鶴の人だって食べるものもなかったんだそうだよ。それなのにおじいちゃんたちまでお芋を配ってくれて涙が出るほど嬉しかった。あのお芋の味は一生忘れられないな。お芋を手渡しながら頑張ってくださいと声をかけてくれるんだ。頑張ろうって思ったよ。応援してくれた舞鶴の人たちのためにも。横浜へ帰った後2回目に舞鶴へ行ったのはお前が生まれた頃。初孫が生まれておじいちゃんは幸せの絶頂だった。
それでは続きは CM の後お聞きください。
ショッピングセンターラポールはエールと36の専門店とともに地域のお客様にワクワクドキドキを楽しんでお買い物いただけるお店作りをしています。またラポールではメール会員募集中です。詳しくはラポールのホームページをご覧ください。舞鶴ラポールで検索。
七子ウィークエンドプラス。ここまでの放送はショッピングセンターラポールの提供でお送りいたしました。今日は舞鶴引き上げ記念館今年度語り部養成講座を受講された生徒の皆さん、そして先生にお越しいただきました。そして7月7日、この紙芝居のお話をしていただいております。それでは続きをお聞きください。
仕事からも引退してやれやれと自分の人生を振り返った時、孫まで授かった幸せはやっぱり舞鶴の人たちのおかげだと思った。舞鶴にお礼を言いに行きたい。それをしないとおじいちゃんが気が済まないんだ。舞鶴行ってみると立派な引き上げ記念館ができていてね、小高い丘に登るとそこから舞鶴湾が一望できたんだ。その舞鶴湾の美しさに感激して2回目の舞鶴訪問でも泣いてしまったよ。もう一度でいいから死ぬまでに舞鶴行ってみたいな。
それ以来祖父の舞鶴の話は聞けなくなった。祖父が脳梗塞に倒れ言葉が不自由になってしまったからだけれども、私は何回も何十回も聞かせてもらったおかげで舞鶴の話を覚えている。
そんなに舞鶴のことを思ってくれている方がいるんやね。
おじいちゃんの昔話を私が話す間、掃除の手を休めて聞いてくれていたおばさんがしみじみと言ってくださった。
おじいちゃんの話の中に出てくる作文を読んだり歓迎行事をした小学生の一人は私やったな。もちろん私があなたのおじいちゃんと会ったなんて記憶はないけど、あの頃私小学校4年生ぐらいやったかな。母親や先生からシベリアから帰ってこられる人たちを励ましに行きなって言われてね。遊びたい年頃やったから行くのが嫌でね。でも舞鶴に帰ってきちゃった人の喜ぶ顔を見ると自分も少しいいことをしてるんかなぐらいの気持ちやったわ。今日あなたと会えてお話を聞かせてもらって こんなにも舞鶴のことを思ってくれている人がいると思うと、やっぱりあの頃舞鶴の人たちはあったかかったんやな、舞鶴の人たちはええことをしたんやなと思えるわ。なんか私も元気が出てきたわ。ありがとう。
シベリアから帰ってきた祖父を元気づけてくれた舞鶴の人の一人が今私の目の前にいるおばさんである。祖父が恩返しをしたいと思っている舞鶴の人、そんな人に私が出会うことができたのも祖父のおかげかもしれない。
お名前は？
杉浦舞と言います。舞は舞鶴の舞という字を書きます。私が生まれた時におじいちゃんが舞鶴の一字をもらって名前につけてくれと父と母に頼み込んだそうです。
そうですか。いいお話をありがとね。
おばあさんの竹ぼうきを持つ手に力が入ったような気がした。舞鶴引き上げ記念館の公園の中央にある席には、おじいちゃんがシベリアで明日死ぬかもしれないと思いながら不安な生活の中で仲間と歌った異国の丘の歌詞が刻んである。おじいちゃんよかったね、一緒に異国の丘を歌おうか。おじいちゃんの舞鶴の話といつも一緒に出てきた歌、私にとってはおじいちゃんの歌である。おじいちゃんは言葉は不自由だけれど体全体でリズムをとっている。舞鶴湾を見つめるおじいちゃんの目が優しく光っている。おじいちゃん3回目も泣いちゃったね。
これで終わります。
ありがとうございました。
素晴らしい。実はね、私のね父もね舞鶴に帰ってきた、シベリア抑留から帰ってきた組なんですよ。でね、なんかね、なんとなくこう父親のことを思い出して今ちょっと泣きそうになってたんですけどもね本当にそう私7月7日って言っちゃったけど七夕の日にっていうあれでしたね。でこういうことをね、これからもね若い人たちにも伝えていってほしいなと思います。さあ、異国の丘もね、私もだから父親が好きで、もう子供の頃から聞かされていた歌だったんですよね。ああ懐かしいなと思ってね、先生の歌声にもなんかこううるうるっと来てしまったんですけどもね先生たちもその世代ではないのに大変やったんじゃないですかねえ、
練習
されましたよねさあ、舞鶴引き上げ記念館がね中学校のすぐそばにあるということで、皆さんもそういう引き上げとか戦争というようなことをいろいろ考えることも多いかとは思うんですけども、この語り部の会、何かのきっかけで入ろうと思ったんでしょうか。はい、谷口さん、
紙芝居ボランティアをしてて、先生からこの語り部のことを教えてもらって、紙芝居を読むときにその引き上げ その裏でどういうことがあったかとかを知っていたら、なんかより気持ちが入ってその紙芝居を読んでいるときにその気持ちが伝わるんじゃないかなって思って始めました、
本当になんか可愛らしいお孫ちゃんがねこう語りかけてくれる感じで本当に素敵だったんですよ。藤原さんどうですか。
もっと若い人たちにその引き上げとかの手術を伝えればいいなと思ってやりました、
はい。でこの引き上げの、ね、講座のカリキュラムっていうのをちょっと手に入れたんですけども、近代日本の誕生とか満州国とはとはとか、体験者は語るソ連参戦とかユネスコ世界記憶遺産とかいろいろとあったんですけども、一番記憶に残ってることとかなんかこう感慨深かったものっていうのはどういったものですか。藤原さん、
世界遺産に登録されたその実物を見てみて、より引き上げ記念その引き上げについて実感が湧きました。
はい、谷口さんどうですか。
最後の時に実習というものがあって、その時に1回引き上げ記念館 その資料を今までよりちょっと詳しく見てて、それで今まで あの知らなかったこととかが知れて、そこが印象に残ってます。
はい、なんかこう、あのこういうところをスポット当てて見たらいいよっていうところありますか。まあ、あの引き上げ記念館に行った時にここ見てほしいなっていうところがあったら教えてほしいんですけども、はい、じゃあ谷口さん。
あの引き上げ記念館の中に、うん、収容所での様子を表した場所があって、
はい、
そこを見るとどういう抑留者がどんな環境の中で暮らしていたかがよくわかるので、うん、そこを見てほしいです。
はい、藤原さんも何かありましたか。
あ、もう同じです。もう、
はい、ちょっとそばで聞いててどうでした、生徒会長。
内容は複雑なんですけど、
うん、
とても語りかけるような話し方だったし、うん、聞いている人たちも印象に残るんじゃないかなと思いました。
はい、なるほど。なんかこの講座を、ね、4回あったんですよね。
はい、
はい、4回受けられて、何か自分の中で心の変化とか変わったこととかありますか。
やり始めた頃は、うん、ただ引き上げというものは寒いところで過酷な労働をされていたぐらいのことしか知らなかったんですが、うん、その講座を終えてより深く引き上げの方がどんな思いで舞鶴に帰ってこられたかなどを知ることができました。
はい、谷口さんは。
この語り部の、あの語り部に養成講座に入る前は、その言葉っていうのがどういうものかを知っていただけなんですけど、終わった後はその言葉の裏にどんな様子があったかとか、どういう関係あったかとか、他の言葉につながるくらい、なんかそのいろいろ知れて、あの良かったです。
はい、でその舞鶴に引き上げ船がたくさん入ってきて、そこに舞鶴の市民の皆さんが温かく迎えてくれたという、お芋が美味しかったというおじいちゃんがねおっしゃってましたけども、あの私もこの仕事柄こういろんなねそういう方とお出会いするんですけども、あの笠の方、大江の近くの笠の方、あっち側の方からもお芋をね人力車みたいなんで運んで、あの持ってこられたそうです。でその当時車がない時代ですよね、
はい、
それをあの引き上げ館まで持ってきたという、その当時のね女性の強さと優しさと温かさと、それを許してくださったその環境っていうのがね素晴らしいものなんだなと思うんですけども、西野君どうですか。
抑留された方ってやっぱり食料も少ない中で生きておられて、うん、そんな中でやっぱり食料を与えるっていうのは帰ってこられた方からしたらとても嬉しいことだと思うし、そのためにいろんな人たちが協力したって思うととてもすごいことだと思います、
ね、でこの抑留船で帰ってきた人たちっていうのはなんかね、どんな病気があるかもしれないからって言ってまた病院にも運ばれてっていう風な歴史もあるんですよね。そんな話も聞かれた。
はい、
うん、そういう話聞いてどうでした。
その舞鶴の人たちがあったかいからこそ、うん、いろんなおもてなしができてよかったと思います。
うん、おもてなし、お芋さんの他にどんなことを学ばれました。
小学生が、うん、その引き上げてこられた人たちに踊りをしたり。
あ、へえ、
そういうこと。はい、
そうなんや。自分やったら何ができるかなって思います。
もうおかえりって言ってあげるぐらい。
なんかね震災とつながるかもしれないんですけど、やっぱりこの何かこう自分がこう身に災害が降りかかったりとか、まあ、戦争で帰ってきた時も同じのかなと思うんですけど、言葉の力っていうのはすごく大きくって、やっぱりこう先日もね、東北の方がこうゲストにお越しいただいたんですけども、その時にやっぱり言葉が一番もう欲していた、自分たちが欲しいものだったということだったんですけども、まあ、戦争って全然わからないとは思うんですけども、 戦争についてなんかどんな感じを持ってます？なんか今すぐ起こりそうとかって思ったりします？
いや戦争がそのない時代に私生まれたから、うん、その戦争のことについてはまだよくわからないですけど、うん、その戦争の裏にもそういう人の温かさや、うん、そういう思いがあるんだなっていうことは分かりました。
ほんまやね。多分過酷な労働をしてたシベリアでももしかしたら優しい人がいて、あのなんかくれはった人もいたのかもしれないしねって思ったりもしますよね。はい、じゃ あ, この経験を生かして今後何かしたいこととかありますか？藤原さん、じゃ
自分たちより若い人たちにその自分で解釈したその簡単な言葉でより分かりやすく自分たちの言葉でその若い世代に広めていければなと思います。
どういうふうに自分たちの言葉に変えますか？
なんてやろう、先輩、語り部の先輩方はちょっと難しい言葉も面白くするんですよ。
例えば
語りかけるように喋ったり、うん、例えばを使ったり、
今で言うとっていうような感じ。
それをより真似て使っていければなと思います。
まず聞いてもらうことやもんね。
はい、
はい、なんか将来そういうなんかこうアナウンサーになりたいとかそんなのありますか？
いや、まだ決めてません
将来何になりたいの？
あんまりありません。
まだ決まってない、はい、どうですか、なんかなりたいものとかありますか？まだ、うん、生徒会長はどうですか、西野君？
スポーツ好きなんで、はい、そういう関係の仕事とかもは興味あります。
スポーツ何してるの？
今バスケやってます。
そうなんや。去年来ましたね、そういうハンナリーズが、はいはい、見に行った。
はい、
どうだった？
やっぱり全然レベル違う中でやっとって、うん、すごかったです。
ねえ、やはり全日本クラスプロってなると違うよね。はい、バスケットボール部にいるの？
はい、
はい、どうですか、若浦中学校バスケットボール部は？
だいぶ練習も頑張ってやってて、うん、今はちょっとずつ強くなってきてます。
はい、そうなんや。じゃあその大浦半島にある若浦中学校なんですけども、大浦半島のことで何かこうご紹介したいっていうことがあったら聞きたいんですけど、私はね、大浦のね、みかんが大好きなんですだからもう毎年箱買いするんですそして大浦みかんゼリーと大浦みかんジャムを買うっていうのがねなんですけども、その他になんかいい、なんかこれもすごいんですよということあったら教えてもらえますか？あの学校ですごい人がいるとかでもいいですよ。校長先生がかっこいいとか
これは校長先生に任せてください、
はい。
大浦半島は自然が豊かで、例えばスダジーという日本一大きな、スダジーの木があります。
スダジー、
スダジーという、
スダジー、
あれは、何の木だ、はい、何の木だ、はい、あります。
スダジーっていう木があるんですね。
C の木が、はい、日本一 の、はい、
日本一なんですか？
日本一です。
大きさが、
大きさもその古さというかその歴史的に、
はい、それは見に行きたい。
それと杉山の方のお水、
はい、
これはうまいです。
そうなんですね、
はい、日本一うまいです。
いろいろと、まあ、若者たちはまだまだ知らないことが大人になるとね、いろいろと知ることがあって、大浦半島の方に古墳とかもありますよね、うん、だから古代から栄えたところ、多分大陸からの玄関口であったんじゃないかなとかね。そして島の方に行くとね、大水なぎ乗りとかあるので、そのあたりもね、大自然に囲まれた素晴らしいところかなと思います。じゃあそれでは最後に、ラジオお聞きの皆さんに一言ずつメッセージをお願いできますでしょうか？はい、
今日このような機会で紙芝居読ませてもらったんですけど、少しでも多くの人にそれを伝えていければなと思います。
はい、そして藤原さん、
皆さんにもっと引き上げのことについて知ってもらいたいので、ぜひ引き上げ記念会に来てみてください。
はい、そして谷口さん、
今回はこの紙芝居したけど、他にもいろんな紙芝居があるし、うん、その紙芝居の内容も引き上げ記念館の中見たらよくわかるので、またいろんな他の紙芝居も読んでみてください。
ああ、またそしたらラジオも出てくださいね。はい、ありがとうございました。ということで、本日ゲストにお迎えいたしましたのは、舞鶴記念館語り部養成講座を受講した藤原春さん、谷口キラさん、生徒会長の西野聡真君、そして校長の亀井正幸先生、生徒会担当の山下忠先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、七子ウィークエンドプラス、今日は東前鶴にありますショッピングセンターラフォールからの生放送、私坂根道子がお届けいたしております。もう若い子の力ってすごいなと思いながらね、あの紙芝居も聞いてたんですけども、そしてね、これからも若い人たちにいろいろなそういうふうな体験談とか聞かせてあげたいと、分かりやすい言葉で聞いてもらいたいというようなことをおっしゃってました。1月から始まった舞鶴引き上げ記念館語り部養成講座なんですけども、10代から、まあ、10代というのがね、今日お越しいただいた皆さんですよね、そして80代の方まで様々な方たちが、受講されたということなんですけども、今回の参加、中学生の参加というのは初めてのことだったそうです。舞鶴記念館、引き上げ記念館、もう一回行ってちょっといろいろ見てみたいなと思いました。さて、ショッピングセンターラポールでは、大創業祭ということで、なんとおかげさまで60周年、60年間ねずっと、営業されているということなんですけども、月末感謝デーで、昨日と今日までですよ、3倍ホップカードのホップポイントが3倍になるということですので、ぜひ、お買い物にもお越しいただきたいなと思います。年度が変わってね、いろいろなことが新しくなるから、欲しいものも増えていくんじゃないかなと思います。私もですけどもね、なんか春になるとなんとなく心がウキウキウキウキして、新しいものを身につけたりとかしたくなりますよね。さあ、それではもう一曲お届けいたしましょう。さて、お届けしておりましたナナコウィークエンドプラス、今日は私坂根道子が生放送でお送りいたしました。あ、失礼いたしました、今ちょっと大きな音が鳴ってしまいました。私はね、普段は月曜日の午後3時からの番組と、そして木曜日金曜日の夕方6時からの番組を担当しておりますので、ぜひまたそちらの方もお聞きいただきたいと思います。FM マイズへの感想、そしてなんかご意見などありましたら、メール、ファックスなどでお寄せいただきたいと思います。メールの方は fm@775maizuru.jp、 fm@775maizuru.jp となっています。さて、ちょっとね、私この間ちょっと車のことで警察に捕まったんじゃないですよ、行ってきたらね、こんなねチラシをね、見つけたのでね、皆さんにご紹介したいなと思います。マイナンバー制度に便乗した詐欺に注意ということで、気をつけて、詐欺はこんな手口であなたを狙ってるというこのチラシがありました。私は大丈夫、そんなあなたが騙されるということなのでね、相手はね、騙しのプロですからね、自分は騙されないって思う心が、それが好きだらけっていう風になりますので、ぜひご注意いただきたいと思います。どんな手口が多いかというと、マイナンバーカードの登録手数料にお金が必要ということでお金が要求されたとか、あなたのマイナンバーが流出していますよ、登録を抹消するには第三者から名義を貸してもらう必要があるなどという電話がかかって、 さらに別の人から名義貸しは犯罪になって逮捕されますよなどと言われて解決するためのお金を要求される、そんなこともあるようです。さらにここに書いてあるのはね、マイナンバー制度のアンケートとして家族構成や年金受給者かどうかというのを聞くという被害も出ています。マイナンバーというのはその電話で問い合わせをされるということはまずないということですので、マイナンバーのなんていうようなこと、あと還付金がとかっていうようなことは絶対ありえないというふうに思っていただいて、そんな電話がかかってきたら必ず警察に連絡する、またお家の人にねちょっとお話をされるのがいいんじゃないかと思います。マイナンバーの通知や利用手続きなどで国や自治体の職員が口座番号、そんなことを聞くことはないです。あと資産や保険の状況なんていうのも電話で聞くなんていうことはないです。十分に気をつけてくださいね。さあではこの辺で七子ウィークエンドプラス、私坂根美智子がお届けいたしました。じゃあね、ごきげんよう。